質問はですね、自分は能力がないから見捨てられるんではないか。こういう思いがあるんですけど、これをどうしたらいいでしょうかと。ということでいいですか、はい、なんで能力と、つまり能力があるかないかと見捨てられるということが関係しているんですか。
まあ、多分言うつけた時もあるかもしれないですけど、
うん、
まあ捨てないつもりでいるんですけども、まあ、多分ダメだというような思いで見てる人のものもあるのかなという。
ええ、だからその能力があるかないかっていうことで、はい、見捨てられるかどうかが決まるってことですよね、
はい、
で自分は能力がないから、
まあ、やってくれって言われてることももうやれてないっていう話なんで、どうしてかやってくれって言われてることがやれてないんで、
だからそれはあくまで縁ですよね、
はい、
思想の中に自分は能力がないから見捨てられるのではないかと、こういう思いがあるってことです、
はい、
ね、能力っていうものと見捨てられるかどうかっていうことが関係しているってことです、
はい、
それがどうしてってことです。はい、
逆になんか能力がなくて見捨てられるはそんなに当たり前とか、そんなに思想というか能力があるのに見捨てられるっていう風だと、なんでそういう思想なんですかっていうのはあれなんですけど、能力がなくて見捨てられるって通常そういう社会の仕組みなんじゃないんですか。
いえ、これは思想ですからね。社会の仕組みとかそういうことではなくて、思想、能力っていうものを出すときは、自分の努力ではどうしようもないものという意味で使います。
あ、社会の仕組みとかを言ってるわけではないんです、
ね、はいはいはいはい、つまり能力という言葉を使うときは、ね、能力がないから見せられるんじゃないかと、うん、能力という言葉を使うときは自分が努力しても努力しなくても関係なくということです。
あ、だからそう、なんでそうなんですかってことです
か。そうね、だこの言葉を使うときはいわゆる努力と関係なくっていう、こういう意味があるんです。だって能力ですから。ね、私の努力と関係なく能力があるからないからってことですね。つまり能力が私はないから見捨てられるのではないかと。はいはい。
能力っていうのはその努力と関係なく、まあ、その生まれ持ってのとか、なんかそういう努力と関係なくあるものを能力って言いますっていうふうに言われましたよね。
はい、
努力によって身につけたものって何ていうの。
努力によって身につけたものは努力。努力です。努力と言います。だから自分の努力によって見せられなくなるっていう意味ではなくて、能力という言葉を使うと生まれつきっていう意味なんです、ね。生まれつきこういう能力だから、だからどんなに努力してもその未来は変わらないという。こういう言葉として使われるんです。
そうすると確かになんでそういう思想なんですかっていうこと。
そう。
じゃあその能力って仕事の速さとか、今最初に挙げられてる仕事の速さとかミスの多さとかは、これは能力なんですか。
いや、だからその能力っていうその客観的事実を言ってるんじゃないんです。その人の思想なんです、うん、その人の思想で能力という言葉を使っている人は、うん、ね、私は能力がないから、例えば いや何々君、君、ね、税理士目指したらどうかなと、というふうに言ったときに、いや私能力がないからちょっと無理なんですと、こういうふうに言われた、ね、そういう時、そういう言葉を使う時は努力もしない、しないうちからそういうふうにこうなんていうんですかね、ね、このこういうようなね、もう東大に出ていたような人だったら税理士に合格するかもしれないけど、ね、いや岡山大学ぐらいしか出てないような私は、ね、税理士に合格できないんだとっていうふうに使うじゃないですか。もう生まれ持った能力が違うから、その人が一頑張って得られる結果を私は10も20もやらないと得られないじゃないかと、ね、仏教から言うならじゃあ10やればいいんだよ、20やればいいんだよ、こういう教えなんですよ仏教って。
それはどういうことやるしかないでしょっていうこと。
そう
足りないならやるしかないでしょ。
そうその人が1やって得られる結果ならば、で1、その頭のいい人なら1やって1得られる結果、ね、その1の努力によって得られると。でも自分はそれを同じ結果を得ようとしたら10も20もやらないといけないと、ね、でも仏教というのはそれに対してね、じゃあ10やればいいと、20やればいいっていうことなんです。
1の結果が欲しいんでしょってこと、ね、
そう
1の結果が欲しいならばそれしかないでしょっていうことを言ってるわけですね。
そう、
楽する方法はないですよっていうことを言ってる。
そうですだからやらないっていう選択肢はないわけです。
やればできるっていう選択肢になって
くる。そうそれは10やればできるでしょってことです、20やればできるでしょって、
でも仕事の場合8時間とかの労働時間の中で他の人が8時間で仕事を、
いやだから何かを得られる時の時間っていうのを、例えば1年でそれが得られるとしたら3年かければいいってことです、8年かければいいってことなんです、
そしたら手に入りますよってことを言って
る、ね、そう
手に入りませんっていうことを言ってるんではないですよね。
はい、だからその何ですかね、どれだけ長い期間努力していくかって話ですから、その普通の人が1年でできることをね、私は10倍かかるっていうのは、じゃあ10年かけてやったらいいじゃないですかと、そういうことです。
それしか道がないですよってことですよね。
そうでも人間は使うんですよ、その自分と自分よりも勝っている能力の人と比較してね、あの人は能力があるからできるんだと、私は能力がないからできないんだ、そうじゃないんですよ。そうじゃない。ね。あの人は能力があるからね、同じものを手に入れるときには少ない努力でできるかもしれないと。僕はその何倍もかかるだけだと。それをやっていくしかないってことなんです。で、能力っていう言葉を使うときは、もう間違いなくですね、その努力を諦めている時に使うんです。
仕方のないもの的に
言い訳的に、いや、そう、もうだからもう初めから責めないでくださいと、私は能力がないからできないんですと、ね、それは一生懸命やって努力してそれでもできなかったっていうのは分かるんです。努力をずっと続けていった結果できませんでしたと、あ、やっぱり能力の違いがあったんだねっていう、その時に使うんですよ、ね、でもやる前から使うもんじゃないわけです。何にも努力する前からですよ、私は能力がないからできないんだ、ね、
でもそれは過去の体験だったりなんかトラウマみたいなものが
いやいや違う、体験があったわけでもない、トラウマがあったわけでもない、努力をしたくないからです。
すいません、自分で自分をバカにしているっていうのは関係
ない。だから今ここを掘り下げてみないとわからないって言ってます、なんでこれ思想ですから、思想、その人の持っている思想なんです、ね、つまり やれそうなものはやるけど、やれそうもないものはやらないってことなんです。あや、どうしてこういう思想があると思います？いや、能力主義の思想じゃないんです、これ。能力がないから見捨てられるという思想なんです。能力主義の人は努力主義と一緒なんです。ここで言ってるのは、努力を、ね、つまり才能というものが初めからあって、私は才能がないから、初めからやらないっていう話なんです。勝負をしないってことです。初めから勝負をしないってことです。才能のある人と私は勝負をしないと。
負けたくないから。
うん。そうそうそう。負けたくない。なんで？
できるところに出したい。
できるところに立ちたい。ここがすごいポイントですよね。もうこれなんでかって僕も知りたいです。なんでこう多いでしょ、こういう思想の人って。例えば自分よりも頭のいい人がいて、その頭のいい人がそういう何かの結果を出したと、その時に努力をする前から、だってあの人って才能があるんだもんって終わるわけね。同じこと僕いつも使われますもん。もうブッチがあるから、ブッチがあるから、ブッチがあるから。いつも言われますね。ブッチがあるから。いや、でも僕ね、ブッチもあるかもしれないけど、ね、努力も相当やってますもん。
そうか、そうやって見えてるってことなんですね。
そうそうそう。
上田さんはブッチがある以上に努力してますよねっていうふうではなくて。
うん、そうそうそうそうそうそう。
努力の部分があってブッチが生きてきたんですねみたいな風に見えるわけではないと思います。
そうそうそうそう、もうブッチがあるからで終わっちゃってるわけ、うん、全てが。でも僕相当努力してると思うんですよ。自分で言うのもなんですけど、コツコツコツコツずっと努力をね続けてきた、ね、あ、上田さんが今こういう風になったのは努力の賜物ですねって言ってくれる人いないもん、誰も。コツコツコツコツ努力を続けてきて今があるわけですよ、ね、体のことだって本当に体調が悪かったと、その体調の悪い状態からいろんなことを学んで、ね、こういう健康法は体にいいだろうか、こういうことをやったら体にいいだろうかっていうことを続けていって、自分で試していってね、で努力を重ねていって今があるわけですよ。
体調は尊敬しますね、すごい
なと
思うんですね。
説法だってそうですよ。特殊能力じゃないですよ。説法だって本当努力の積み重ねによって得てるものなんですよ。あ、ブッチがあったら、じゃああなたにブッチがあったらね、普通にこのように説法ができるかと、そうじゃないんです。僕だってね、10年前も20年もブッチはあったんですもん。でもこんなような説法ができたわけじゃない。やっぱり説法を積み重ねていって反省して泣いてね、力不足を何度も何度も嘆いてきたわけですよ。できないでもやるしかない、できないでもやるしかない、それをずっと続けていった結果、今これだけの説法力が身についてきたんです。
話は見捨てられるってことはあまり関係ないんですか？
これはこれはだから努力をしたくないというか、努力なんか努力をすることを恐れてるんです、この質問者のね、この思想は。なぜかよくわからないけど、努力をすることを恐れてるんです。だから努力をする前にね、努力をしてダメだったじゃなく、努力をする前に、あの人は才能のある人だから、能力のある人だから、私は負けましたっていうところに立っちゃう。
そのために見捨てられることにしてるんですか？やっても見捨てられるからしょうがない。
いや、その辺は分からないと思うので、まあ、聞いてみないと分からない。つまり、私に言われてもですよ、その質問者の心を聞かないと分からない。ここから分かることは、努力をすることをなぜか恐れているっていうことが分かると。なんでかっていうことは分からないと。僕に聞かれて、僕の思想じゃなくて、これ質問された方の思想なので、その質問された方がこういう思想を持っています。つまり努力をするんじゃなくて、努力なるべくしないようにしないように生きてるってことです。まず努力とね、自分のやってる頑張ってるっていうのはだいぶ違うわけ。頑張ってるっていうのは何ですか？今持っているものを続けていくことを頑張るっていう。わかりますかね？今持っている自分の力をね、100% 出していくことを頑張るっていうふうに言うわけ。努力っていうのはどういうことをやる？努力と頑張ってる。
努力は
続けてます。頑張ってることも続けてます。そう、努力と頑張ってるってことは意味が違うわけですね。で、往々にして頑張ってる、私頑張ってるっていう人は努力はしないわけ。
今の力を 100% だけ、まとめて出そうとするのが頑張ってる
で、そうそうそうそう、
新たなものを見つけて、
そうそうそうそうそうそう、
今までない種を
収
めていく
というのが、そうそうそう、努力、そうそうそう、今できることだけを一生懸命やっていくことは頑張ってる。
頑張ってるって努力しないように頑張ってる。
そうそうそうそうそうそう、頑張ってるっていうのは我を崩さないようにしてることで、努力っていうのはできないことを受け入れた上で、ね、現実自体を変えていこうとしてるわけ。だから頑張ってるっていうのは努力じゃないわけ。だから頑張ってても何にも身につかないわけです。
頑張ってるから逃げてるってことです
。そう、頑張ってるっていうのはもう現実から逃げてる。だ、頑張ってます、頑張ってますっていうのは現実から逃げてる人の言葉なんです。
ああ、いい言葉だと、ポジティブな言葉だと思っているけど実は違うという。
あ、そうそう、ね、そのつまり責められないための言い訳として頑張ってるって言葉を使ってるってことです。
頑張ってますよっていうことをあれなんですね。
うん、そうそうそうそう。例えばお母さんだったらね、日々頑張ってるわけ。ね。お母さん。そう、頑張ってる、頑張ってる。でもその頑張ってるっていうのは自分が健康になろうと努力してるわけじゃないってことです。 一生懸命体のマッサージもしている、一生懸命体を動かしているね、頑張ってます。でも努力してるわけじゃないんです。これわかります？努力っていうのは試行錯誤を繰り返すことです。これを努力っていうふうに言うんです。試行錯誤ってどういう意味ですか？そうそうそうそう。頑張ってるっていうのはとにかく考えてないんですよ。自分が良くなろうと思ってないわけ、ね、例えば税理士に なろうって思ってるわけ、思ってるわけじゃないってことです。初めから諦めているってことです。どうやったら税理士になれるだろうかっていうことを考えて生きてるんじゃなくて、ただただ日々言われたことをやっていると。これ頑張ってるって言うんだ。努力するっていうのは考えるってことですよ、
ね、自分で考えていく。
そう、自分でどうしたらいいだろうかっていうことを考えていくと。例えばね、私だったら布教師としてどうしたら苦しんでる人を救ってあげられるかっていうことを真面目に考える、ね、どうしたらいいだろうかっていうことを考えて、こうしたらいいだろうか、ああしたらいいだろうか、新しいことにも挑戦してみる、新しいものを使ってみる、ね、どうしたら苦しんでる人を救ってあげられることができるだろうか考えて、いろんなことに挑戦し、ね、いいものは取り、ね、残し、悪いものは捨て、反省を繰り返していくことを努力っていうふうに言うわけです。
努力をすると成長していくってこと、ね、
そう、努力をすると必ず成長するんです。
頑張っていてもその回ってるだけでこう、
そう、
時間が経っていくだけという。
そうなんですよ、うん、頑張ってるっていうのはただこう体を動かしてるだけなんです、
ね、で、脳は働いてないんです。
そう、考えてない。つまり何かをやろうっていうね、気持ちがないわけです。初めから。
なんか他のものに動かされている
。まあ責められるから責められないように動いている。ね。言われたからやっている。なるべくその文句を言われないようにしてるだけなんです。やってないでしょ。いや、やってますっていうふうに言うために使ってるっていう。私はやってますと。頑張ってますと、うんうんうん、ね、だから実際にそれができるようになってるかなってないかが問題になってないわけ。例えば講師として苦しんでる人がいてね、その苦しみを抜けないっていうのは悲しいことじゃないかと、ね、いつも目の前のその人の苦しみに向き合ってね、できるできないじゃないわけですよ。どうしたらこの人の苦しみが抜けるだろうか、わからないなりに話を聞いてみたり、こういう方法がいいだろうか、ああいう方法がいいだろうかとやってみると、そこにあるのは苦しみを抜いてあげたいっていう気持ちなんです。頑張ってるっていうのはね、 一生懸命話してるってことなんです。頑張ってます私は。ね。でそれによって相手の苦しみが抜ける抜けないっていうのは全部能力になるわけ。
ああ。自分も頑張ってるからっていうところ。
そうそうそうそうそうそう。
頑張っても抜けないのは能力がないから。
そうそう、能力がないからもう無理と。
ブッチがないから無理ですよ
っていう。そう、ブッチがないから無理ですよと。
だからブッチがあるからできるんでしょって。
そうそう、ブッチがあるからできるんでしょと。
努力っていうところでは見てない。
そうそうそうそうそうそう。うん、
頑張ってると努力が一緒になってる
人。そうそうそうそうそうそう。だから頑張ってることイコール努力だと思ってるわけ。うんうんうん、一生懸命やってるっていうことが努力だと思ってるんです。うんうん、努力っていうのは。その何かの目的に向かって進んでいくことなんですよ。
向かっていく中ではもう試行錯誤するしかないって
こと。そうそうそうそうそう。うまくいくこともある、失敗することもある。でもその目的を果たすためにはやっていくしかないんですよ。つまり失敗をしていくしかないんです。何かをやってね、成し遂げるためには山ほど失敗するしかないんです。失敗せずしてね、成長することはないんですよ。でも頑張ってるっていうのは失敗しないように生きてるんです。失敗しないことしかやらないんです。初めからできることだけやるんです。できないことに挑戦してできるようにしようとは思わない。
怖いんですよね、
失敗が怖いんでしょうね。だから失敗っていうものにとらわれてるわけ。失敗にとらわれる人っていうのはもう決まってるんです。ね、人の目が気になる人なんです。自分が何がしたいかということよりも、ね、人の目が気になる人なんです。だって失敗さえしなければ、人の目から見たらいつも私は頑張っている人、優等生に映るわけ。ね、人から批判されないように、人から文句言われないように、人からバカにされないようにできることだけやる。だって失敗すると笑われるかもしれないじゃん。失敗するとバカにされるかもしれないじゃないですか。ね。そうやって失敗しないように失敗しないように生きれば、人から批判されることも人からバカにされることもない。だけど自分が本当にしたいことは何も成し遂げられない。
本当はあるんですよね、自分が何かしたいっていう。
そうそうそう、自分がしたいものがあっても人の目が気になってやれないわけ、
うん、ね。仕事上ではあんまり分からないですけど何がしたいかっていうか。
そう、仕事上じゃないもん、自分の生き方そのものだから。自分はこうしていきたいです。ね、だってそもそも多分仕事そのものがしたいことじゃないと思うんです。そうそう、だからその仕事ではない生き方こそしたいものになるわけ、ね、親鸞聖人ならですよ、ね、ただ仏頓の人獣なることを念じて人倫のあざけりを恥じずってね、教行信書の中に言われてね、私はただ仏法を伝えたいだけだと。真実を伝えたいだけだと。人からそれに対してね、親鸞は狂人だ、おかしな人だと言われるかもしれないけど、そんなことを問題にしているわけにはいかないと。こういうふうにね、言われていると。私だってね、もう自分のやってることっていうのは仏教学者から見たらね、気違いですよ。 はっきり言ってもいい、言い切ってもいいですね。もうでも言い換え言い換えですよ、この言葉をね。仏教という言葉はですよ、一つ一つが昔の言葉でね、現代の人がわからないと。だから現代の人がわかるように全部言い換えるわけですよ。これはこういう意味ですよと。例えば偽情って言ったらね、伝統的教学では阿弥陀仏の本願を疑う心でとかね。こういうふうに言えばね、はい、優等生、学者さんが注意されることはない。でも偽情イコール阿弥陀仏の本願を疑う心だって言って誰がわかるんですか。ね、わからんじゃん。わからんこと話しても意味がないもん。だったらどこの学者がね、言ってなかったとしても、わかること言わないと。これはこういう意味だ。どこに書いてあるんだと。私が言っている。いや、それしかないでしょ。よく言われるんですよ。どこのね、もう本当によく注意されるんですよ。どこの児童学者が言ってるんですか。どこの仏教学者が言ってるんですかと。ね、それに対して私が言っていい。いやいや、誰も言ってないから。ねえ、おそも出てくる上田教とかで、上田教って言われるのが一番きついんですよ、僕としては。ね、僕伝えてるのは仏教なんです。仏教、もう本当自分の中で誰よりも仏教を正確に伝えている自信があるわけですよ。どんな仏教学者よりもね、仏教学者ってさ、仏教の話をするときはね、教学的なことはこうだこうだこうだっていうふうに言うんですよ。日常会話はね、仏教とは全然関係ない話するんです。その人の生き方もその人の思想も仏教とは全く考えない、ね、関係ないことやってるの。ただ仏教という分野になると、なんかこれはこうでこうでこうでっていうふうに言うわけですね。もう違うんですもん。人がね、生きる道じゃないですか、仏教っていうのは。自分が仏教のと、ね、仏教と共に生きていきたいと、仏教の思想に従って生きていきたいと。だから一つ一つの言葉を自分の人生に照らし合わせてね、これはどういう意味なのかと、皆さんも分かるように話をしたいと。同じ気持ちになれるはずなんです。ここに書いてあることと皆さんもね、信心が起きると同じ気持ちになれるはずなんです。どうしたら皆さんがこのお商業に書いてあるとね、ものと同じ気持ちになれるか、それを考えてるわけですよ、いつも。どうしたらと。だから難しい言葉を言ってもですよ、その気持ちって分かんないじゃん。どんな気持ちか。ね。だって仏教ではこの教えを伝えて、この教えの通りに、ね、なるから素晴らしいわけ。
そうですよね。
ね。尿税ガーモーって言われてね。お経っていうのは必ず一番最初に尿税ガーモーから始まると。ね。この尿税、この尿っていうのはですよ、五徳と、ここに書いてある通りに、衆生の心がなるって意味なんです。尿っていうのは。ね、格の五徳ってね、格の五徳というこの尿っていうのはですよ、私はこのように聞きました。そういう意味だけじゃなく、皆さんもこのようになれると、この教えの通りになれると、同じ心になれる、同じ種まきが始まる、同じ身になる。
このことが、私はこう聞きましたって意味ではないんですか。
単純です。単純にそういう意味じゃないんです、はい、この尿っていうのはですよ、そういう、ただ格のごとく聞いたっていう、それだけの意味じゃないんです。この如には、 聞いてる人もこの書いてあるこの仏教に教えられているお言葉と同じ心になれるという意味が収まってるんです。この世に。私はこの世に聞きましたという単なるお話じゃないんです。あなたもここに書いてあるのにね、人と同じ心になれる。それが教えなんです。だから僕はどうしたらなれるか。どうしたらそんな心になれるか。それを日々考えて話をしてるんです。だから皆さんに分かってもらえるように、このね、書いてある言葉をですよ、どう言い換えるかでも悩んでるわけですよ。一つ一つの言葉をどう言い換えるか。例えば仏教で、声聞になると、縁覚になると、どういう意味なんだろうか。ね。で、声聞は志が全くなく、弱く。ね。縁覚はね、少しの志があると。志が弱いとかね。どういう意味なんですかってこうなるわけ。どう訳すかと。ね。それを悩んで考えてね、僕はこれに対して志が弱いっていうのは苦しい時に人のせいにする人だと。志が強いっていうのは苦しい時に人のせいにすることなく、ああ、自分の蒔いた種蒔きの結果だなと受け止めることのできる人だと。こういうふうに言い換えるわけです。そうするとね、必ず出てくる。誰がそんなこと言ってる誰がって。ね。もうその時にもう言うしかない。私がそう言っていますと。ねえ。この時に出てくる。ブッチがありますからってね。ちょっとこう、ね。
あ、その時に出てくる。
その時に出てくる。ブッチがありますから。でも、それは、やっぱりね、非難されるってことは分かってるんです。だから非難されたくなければ、訳すときに志が弱いものって訳せばいいんです。でも志が弱いって何かって分かんないじゃん、聞いてる人。
ね、そうですね。分かってるんで分からないですもんね。
そう。でも、それで批判はされないんです。で、言ってることは正しいから。どこが間違ってるのってなる。でも聞いてる人は何にも理解できないでもそれを言葉を変える、ね、志が弱いっていうのは苦しい時に人のせいにするものだと言い換える。言い換えた瞬間批判される可能性が出てくる。誰がそんなこと言ってるんですかってこうなるんです。そういうことを言い続けてきました。私一つ一つ言い換えて皆さんが分かるように現代の仏教です。一つ一つの意味を言い換えて皆さんが分かるように皆さんが体験できるようにね、声聞になるというのは、ね、声聞と人と縁覚の違いはどういうことかですか。声聞っていうのはね、苦しい時に人のせいにする人ですよと。ね、覚悟が決まってない人ですよと。縁覚っていうのはね、苦しくても人のせいにしない人ですよと。こういうふうに言うわけです。でもそれは、やっぱりね、責められるかもしれないです。
多分、今の、だから自分の中には努力の思想がなくて、
はい、
ないって話だと思うんですけど。
そう。
で、その努力をするように、まあ、変えていくには、
そう。
何がしたいのかっていうのを。
ええ、人の目、これが問題になっているうちは、何がしたいかっていうことも見つからないんです。
あ、そうなんだ。
ここなんです。これが気になってるんです。
まあそこは自分の問題ということ。
そうそうそうそう。いわゆる人から批判されるか批判されないかっていうことが大事になってくる。 人から認めてもらえるかもらえないか。はい。
これはその他人の目を気にするようになったのにも何かしらの原因があるんです
か？他人の目を気にするようになったっていうのは当然みんな気にしてるわけ。みんな気にしてる。ね、ここ、まあ、いわゆる全人類みんな他人の目を気にしています。なぜならこの世界は我の世界だから。我っていうのは人から私の我を認めてもらった時に自分を初めて感じるから。だからみんな人の目を気にしているんです。つまり人の目を気にして人から批判されないように人からバカにされないようにみんな生きてるんです。ね。これを仏教では無人って言うんです。ね。二ヶ白道の話で無人空港の沢って言われるね。その無人って人がいない。人がいない。つまりたくさんの人はいるけど本当に頼りになる人はいない。ね、例えば私に声をかけて優しい、ね、人はそれはね、その私が責められてない立場だから優しいだけで、責められる立場になったらね離れていってしまう。その人が意思を持って私に近づいてるんじゃなくて都合が良くて近づいていく、都合が悪くなると離れていく、ね、いや例えばこう何々さんのご恩は一生忘れませんとか言いながら都合が悪くなると離れていく。それがこの世界、ね、あなたのことをずっと守っていきますって言っても都合が悪くなると離れていく。言葉に全然真実がないって。人気があるうちは人が集まってくる。でも人気がなくなると人が離れていく。自分の言った言葉っていうことに、ね、責任を取るわけではなく都合が悪くなると変わっていってしまう。それがいわゆる全ての人の姿、自分もそう人もそう。だからこの世界には人がいない、人がいない、頼りになる人がいない。だってあの時ああいうふうに言ったじゃないって言ってもその時そう言っただけなんです。で離れていってしまうね。私たちもその人がそういうふうなんだ、そういう人なんだと思って、この人なら違うんじゃないか、次の人、次の人、次の人っていう風に移っていくわけ。だけど、どの人も都合のいい間は集まるけど、都合が悪くなると離れていく人たちばかりなんです。だから、無人って言うんです。この世界は無人なんです。
それは真実ってことですか？
それが真実ってことです。
ということは自分が何がしたいのかって思う人はほとんどいないっていうこと
ですか？そうです。そう、自分が何がしたいか、つまり人の目というものを乗り越えてでも何がしたいかっていうことを思っている人はほとんどいない。
今の話は僕は特にそれが強いのか、それともみんなと同じように、まあ、同じような状態なのかっていう。
みんなもそうってことです。
みんなもそう。
何かこの見捨てられるというのはこのね特有な思想があるとは思うけれども、だけどいわゆるこういう能力を問題にするっていうのはみんなそう言うんです。努力をして何かを身につけていこうっていう前にみんな能力を問題にするんですね。清盛さん
そうですね。
そんでも清盛さんに買ったんです。
いや、私もあるからですね。
はいはいはい、
うん、でもみんなあるんじゃない。
みんなあります。
なんでことさら清盛さん。
それは清盛さんは努力が必要とされる立場だからです。講師っていうのは普通の職業と違うんです。普通の職業はただその時間言われたことに従ってやっていたらいいんです。でも講師は違う。講師はね、知識は針のごとし、道行は糸のごとしっていうことで、常に自分が成長した分だけしか人を導けないから、常に自らの成長を問われている立場の仕事の職業なんです。
すればいいわけじゃありませんから、
ね、そうだけどね、他の仕事はね、ただやってればいいわけ、こう言われたことをこうやってやってればいい。
でも自分は他の仕事なんで、それをやってるだけっていう話でも、ある意味いいような気がしますけど、今あのこの話をしたってことは、なんかそれを、
そう、これはだから文教の思想だから、はい、今だからその仕事だけで言うならばね、今の状態でいいですよと。でも今仏教を聞きに来て、この思想に問題がありますよ。
で、どうすればいいのかがちょっとまだ見えてないんですけど、みんな同じですねって話なん で、コースがやそれをやられて、そう違いますよと、
はい、
でなってくると、あのコースでない僕たちがどうすればいいんですか。
もちろん変わらないといけないんですけどただ職業としてそれが問われてるから変わらざるを得ないですよと、つまり問題にされるってことです。講師っていうのはありがたいことに、ね、努力をもう本当に何ですかね、要求される仕事ですよと。でも今ここで大事なことはここなんですよね。いわゆるこの世界っていうのはみんな人の目を気にしている人たちばかりなんだってことです。
でもそれを直せからはできないんですね、それは。
それは結局孤独であるっていうことと意識コールなんです。そこを分かってほしいってことです。つまりこの世界はたくさんの人がいるように見えて、都合が悪くなるとバーッと人がいなくなる世界だってです。私もそうだし皆さんもそうで、ね、人がいるようでいない世界なの。
それを知ると何が、
それが知るとですね、寂しいじゃないですか、人生ってのは。今はその気づかないかもしれないけど、年を取っていくと、つまり不安になっていく、見捨てられるっていうのはね、それはもう初めから見捨てられてるんです。実はこれ無人っていうのは。
でも年を置いてからは、まあ本当に自分の面倒見てくれる人がいるんだろうかとか、
そういうの
はもちろん持ってるんで、そういうのはあるんで、あの
だから年を取ったら本当に孤独になるっていう意味ではなくて、今から孤独だっていうのがこれ無人っていうやつ。仏教を聞いていくと何が分かっていくかっていうと、私って本当に一人ぼっちなんだなっていうことが分かってくるんです。
その無人をどうしていくんですか。
その無人をっていうのは一人ぼっちだなと、つまり見せられるんだなってこう感じてるってことだね、はい、その能力がなくなったら見捨てられるって意味じゃなくて、初めから自分は孤独であるって意味なんです。まあ、この世界は。
なくなったら離れていくっていうのは、なんとなくある、思ってるんで。
そうそう。じゃあ、その都合悪くなったら離れていくってことは、初めからいないっていうのとイコールなんだってことです。
それをどうしていけばいい。
それが分かってくると、すごい寂しいじゃないですか、この世界っていうのは。孤独であるってことは寂しい世界なんですよ、この世界。分かりますか。
寂しいのはっていうのは分かりますけど、その寂しさをどうしていくことが仏教的な話になる。
だからちゃんと人と向き合おうって思うんです、一人でも。
向き合っていけば孤独ではなくなる。
向き合っていけば孤独でなくなるんじゃなくて、向き合っていくしか孤独でなくなる方法はないってことです。その一人ちゃんと心をこうね、ちゃんと人と向き合って自分のことを見てくれる一人を生み出すのにはものすごい努力が必要なんです。はい。
すみません、その人と向き合っていくっていうのはどういうことか。
人と向き合っていくっていうことは、ね、人と接するときにこの人の目を気にして、人から嫌われないように振る舞うんじゃなくて、その人とちゃんと向き合っていくということです。
ちゃんと
っていうのは、自分のことをちゃんと見てほしいっていうふうに訴えていったりとかね。うーん、そしたら相手にとっては都合が悪いですよね、うんうんうん、例えば相手のことを気を使っていつもニコニコと笑っていたら、相手はいつも優しくしてくれると、うんうん、でもニコニコとしている限り、私のことを誰も見てはくれないですよね、本当に、
うん、ね、本当に見るって例
今日はちょっと悩みを抱え
て、そうだって人間ってのは都合のいい部分もあれば都合の悪い部分もありますよね。いつもニコニコして折れるわけじゃないしね。やっぱり自分のことを、なんでその人にとって都合の悪い心を持ってるわけです。そういういろんな心を持って私なんですよ。で、私たちはそういう都合の悪い部分を隠してニコニコしながら人と接していると、いい顔しながら人と接している。でも自分もそうだし相手もそうなんですよ。だから自分の本音の部分を語ることもなく、相手の本音の部分も見えることなくですね、仮面舞踏会を続けてるわけ。
本音で接していくみたいなこと。
そう本音の自分で勝負していくってことなんです。そして本音で付き合える人を一人でもいいから見つけようとするわけ。自分はどうしたらいいかというのは、ここが分かるかどうかなんです。この無人っていうのはね、つまり見捨てられるっていうことは、これはいずれやってくることではなく、今そうなんだってことなんです。さあ、奥さんがいないからとか子供がいないからということではなくて、多分みんなね、奥さんがいても見捨てられると思ってるんです。子供がいても見捨てられると思ってるんです。それが今はそうじゃないけど未来そうなるっていうふうに今思ってるんです。でも真実から言うと、今も実は見捨てられている人間であり、未来もそうなんだってことです。そうするとこの世界っていうのはなんて寂しい世界なんだろうなと。そう思うからこそ、この世界から抜け出したいとね、こっちの岸から抜け出したいって思うわけ。ここは江戸なんですもん。
江戸っていうのは人の目を気にする世界。
そう。自分も人も人の目を気にして生きている世界ってことです。
無人空港の差って言われるような。
そう。これが無人空、だからこれが無人空港の差の意味なんです。そう。それは自分もそうだし相手もそうだから。自分も人の目を気にして接してるけど、相手も自分の目を、いわゆるね、自分の目を気にして生きている。そういう世界の中で私たちは生きているってことです。それをここで多分見捨てられるっていうふうに言われてるんだと思うんですね。だからこれから能力がなくなってくると見捨てられるんじゃないか。それは能力がなくなっているから見捨てられるんじゃなくて、本当に人と向き合って一人でもいいからちゃんとこう人間関係をちゃんと結んでいくという努力をしていなかったために孤独になっていくわけです。
理屈っていうのか、頭では確かに、孤独だっていうのは分かるんですけど、それを感じるようにするにはどうしたらいいですか。
それを感じるようにするっていうのは、もっと仏教を聞いていくしかないんですね。これはだんだん仏教を聞いていくと、今こういうのが見えてきましたと。それがよりこう見えてくるわけです。より見えてくるっていうのは、まず例えば人とちゃんと向き合ってみようと思ったらより見えます。見えるというのは人を見ればですよ。人は結局何にも本音を言わずに生きてるんですよ。表面的な付き合いしかしてないんだなっていうことが分かってくるんです。ああ、自分も出してない、自分だけが出してなかったんだぐらいで思ってた。でも本当はそうじゃない。自分も出してないようにみんなも出してないんです。
そうかなと思うと思うんですけど、出してないんだろうなと思って、自分も出してないなと思うけど、完全には、
はい、
これ以上の行動を出したら多分 頑固な人になるっていう。
あ、そうそうそうそうそうそう。でもそこを出していかないと本当の人間関係ができないし、それは誰でも彼でも出していけばいいってことじゃなくて、この人はっていう人を決めてね、出していくしかないってことです。見つけたとして、それこそ試行錯誤。どんな人？もう仏法者じゃない限り拒否されます。
10歳ぐらい年上の女性とかっていいんですか？
まあ10歳ぐらいの女性って相手も出してくれなくて寂しいからね。自分も出してない、相手も出してない、なんて寂しい世界なんだろうと、ね、だからこそ私たちはこんな世界に生きているのは嫌だな、この世界から離れたいと、ね、という気持ちが起きてくるんです。この世界から離れたいと。孤独な世界は嫌だなと、寂しい世界は嫌だな、一人ぼっちの世界は嫌だな。だってそうしている間に死んでいくから、年を取って。
まあ、なんていうか、今そういうのを見たことがないので、本心の部分からなんかぶつけ合うようなことを見たことがないので、
はい、
どんなイメージなのか全然わかんないんです。
ああ、それはだから試行錯誤していくしかないんですよ。何度も言うように
試行錯誤というのは、
自分の心を今分かっているだけでもいいから伝えていくと。でもそれがうまくいくわけじゃないから、また反省して出していくと。
出すというのは、例えば汚い心をわざわざ出すということですか？
汚い心をぶつけるように出すんじゃなくて、こんな心も持ってるってことを伝えるってこと。ぶつけるわけじゃないですよ、こういう心を持ってますって言ってたんです。
その孤独の処理を求めるわけじゃなくって、うん、まあ、こういう心がありますよっていう。
そうそうそうそう。
それを出してどうぞ、それ認めてくれますかっていうような感じ。
そうね、認めてくれますかじゃなくて、認めてほしいってことです。うん、こんな自分だけど認めてほしいと、正直に相手と向き合っていくってことです。まず自分が出すしかないよね。そして相手にも出してもらえるようにする。
手から出すことはない。
相手から、いや僕はいつも出してますもう大体いつも正直に生きてますから、その方が楽ですもん、心が。だから人の目を気にして生きていこうとは思いませんと、こうなるわけ。自分がやりたいことをやっていくだけですと。
気にしないわけじゃないんですよね。
気にしないわけじゃないですよ。めちゃめちゃ気にしてるじゃないですか、僕だって。あ、どうしようどうしようどうしようだけどそれよりも自分が本当にしたいことの方が大事だからやっていくだけです。
人の目は怖いけど乗り越えてやっていく。
そうそうそうそう、人の目は怖いけど怖いけど怖いけど、うわーっとくー。
まあ、上田さんは何がしたいかっていうのを持ってるから、そもそも人の目をよりもそちらを重視してやってるんだと思うんですけど。
だから私たちは、みんなは、皆さんは孤独は嫌だなって思ってやるんです。
自分は何がしたいかではなく、
自分は何がしたいかではなく、孤独は嫌だなと。
天秤にかけて、
そう、そうそうそうそう、
人の目を気にすると孤独になるんですか？
人の目を気にすると孤独になります。
なんか人の目を普通迷ったっていうか、常識みたいな考え方では、なんか人の目を気にしない方が一人になっちゃう感じがするじゃないですか。合わせない。
だから人の目を 気にするっていうことはね、都合のいい間は自分に集まってくるけど、都合が悪くなると離れていっちゃうということです。 で、それを今不安に思っているってことです。都合が悪くなると離れていってしまう、そういう関係はなんと寂しいことかと思っているってことです。嘘。だから孤独になりたくないのね。これが恐ろしいので、今から努力しようと思います。
何のこれ。
人とちゃんと付き合う努力です。努力というのは初めからできるからやるってことじゃなくて、試行錯誤を繰り返していくってことです。そう。
どういうふうに試行錯誤して、
いや、だから自分の思ってる気持ちをまずわーって言っちゃった、あー失敗した、離れていっちゃった、あーダメだとかね、いろんな出し方がありますけど、だいたいそんな初めからうまくやれることはないとね。ある時にはさ、こう誰かのバカにされたと思って、こうちょっとこの、ね、洗面所まで呼び出して、とかね。でもこれもまた分かってほしいからやったってことです。それを人が見て、なんでこんなことやるんだと、こんなことするくらいのちゃんとこうね、押し殺した方がいいでしょうと見るけど、でも仏教から言うとよくやった
って。相手の目を気にせずちゃんとやってみた。
そう、やってみたら、でもそれは多分大失敗ですよ。大失敗ですけどよくやったって。
離れていくんではないかという疑いのところを見たいしての戦いになって、
そう大丈夫、そんなことやっても全身をカバーしますから。
まあ仏法者ならばほぼ大丈夫ですかね。
はい、
まあ、本当に仏法を聞いてる人ならば、
はい、分かっていただきました。はい、じゃあちょっと休憩をします。